クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエグファード株式会社代表の徳江聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第31回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今回はもう前置きなしでいきなり行きたいと思うんですけど、はい、前回ですね、はい、私が徳江さんに相談をさせていただくという回をですね、はいはい、配信しました。で最初の取っかかりとしては、はい、もうその育児および、はい、そのマストの仕事にこう追われてしまって、うんうん、なかなかこう次に向けての仕込みができないっていうのが、うんうん、まあ、直面している課題ですっていう話にから始まったんですよね。
そうですよね、はい、でしたね。
なんですけど、まあ、最後はですね結構壮大なところに行ってしまって着地をしなかったという、
まあ、はい、着地しなかったというか、一旦野村さんなりないしクロニクルさんが大事にしていることとか、はい、目指すゴール感の解像度が上がったっていうことだったと理解しましたけどね。
はい、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、なんで今日は、まあ、ちょっとより論点を絞って、まあ、こうなんでしょうね、着地させていきたいなというところですね。
はい、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあちょっと前回の続きということで、はい、そうですね、クロニクルさんが目指されていることとか大事にしたいことは非常によく理解できましたと。ちょっと若干おさらいをすると、まあ、前回時間が足りないとか案件マストに追われてる、この状態のままだとやっぱりよろしくないよねって話はあって、ちゃんと価値を返しながら次に向けてのリソースを使えてるようにしたいよねと。で強い価値をクロニクルさんとしてもクライアントさんに対しても出し続けてる状態にしたいねという話と、あとは仲間を本気の意味で一緒にやれるような方がいたらいいけど、やっぱりブレ幅が大きかったりとか、まあ、そこへの意思覚悟が、まあ、相手も持ってほしいですが、こちらとしてもちゃんと事業がこれで伸びていくという構造というか仕組みが見えないと、なかなか仲間として一緒にフルでやる意思覚悟は野村さん自体も持てないなと。ただポッドキャストの価値だったり理想像、まあ、5000万人ぐらいが聞けて、その第一早期でプロの価値を作って存在になりたいという話は理解しましたと。でこれは素晴らしい話ですねというふうに思いますと。でじゃあとはいえそうなったらいいなって願っててもならないので、はい、じゃあ何をやっていいかなんですけど、ちょっとそもそももう一回ちょっと若干戻るようなんですけど、価値を返し続けて次に向けての頭リソースを一定割合使えている、かつまあ仲間を増やすまでをゴールとするかどうかありますけど、それができてない要因とかご自身の中での課題はどの辺にあると思いますか。
まあ、これちょっとその起点がどこかということがわからないんで、うん、まあ、ここを一旦起点に話をしようとすると、
はい、
まずそのポッドキャストという市場自体がまだ結構発展途上だなということを認識してまして、う
ん、はい、
でじわじわと伸びてるのは間違いないんですけど、まだその、世の中でその影響力を持つに至るまでの、番組を作るために結構ないろんなアプローチだったりとか、うん、稼働が必要になると。伸ばすための打ち手っていうのが動画とかテキストに比べるとだいぶ限定されてるっていうのが、
うんうん、
ポッドキャストだなと思うんですよね。でそうすると、例えばじゃあ自分たちのそのイメージを上げたいとか、
うん、
もっとこういう思いを知ってほしいっていうクライアントさんがいたとして、で、そういう方々に対して価値を返すためには、うん、動画とかテキストでできることっていうのが、音声ではできないというか、その、選択肢が限定されてるんで、そうするとなんだろうな、じゃあ例えばなんですけど、広告費を、うん、こう突っ込んで、その動画作った動画っていうのを見られるようにしましょうみたいな話が動画だとできるんですよね。なんですけど音声って現状それできないんですよね。いやあるにはあるんですけど、効果が割と不明瞭というかやりづらいっていうところがあって、
うん、
でそうするとなんかもう頑張ってオーガニックで伸ばすみたいな感じになるんですよ。で幸いにもといえば幸いにもなんですけど、クロニクルの場合は、うん、ある程度のそのリスナーさんの基盤というか、これくらいの方は聞いてくださってるっていうのがあるので、うん、そこから例えば新しい番組を作った時にこれくらい聞いてくださるみたいなものっていうのはあるにはあるんですけど、でもそれっていうのがその価値として十分かっていうのが、
うん、
最初は別にいいんだけど、ずっと十分かっていうとそうではないなっていう感じがしていて、でそうするとじゃあ たくさんこうなんていうか稼働をかけて、
うん、
そこっていうのがその新しいリスナーさんを獲得するとか、さらにそのポッドキャストが次の展開につながるように多メディアっていうのも含めてなんですけど、アプローチをかけなきゃいけないと、
うん、野村さん、クロニクルさんのゴールとしては、はい、クライアントさんに価値を、まあ、強い価値を返し続けられる状態、かつ、
はい、
まあ、そのためにも次に向けての、
はい、
まあ、リソース、
はい、
頭の中のリソースを一定割き続けないといけないねと、
は
い、
そうですよね。
で、私の質問としては、はい、まあ、今はもちろん頑張って価値は返しているものの、
はい、
クライアントさんに強い価値を返し続けられるかというと弱いかもしれないし、
はいはいはい、
次に向けてのリソースを避けているかというとそうでもないので、なぜそれができてないと思いますかということを聞きましたと、
はいはい、
で、野村さんおっしゃったのは、今ポッドキャスト市場発展途上で動画とかから比べると、はい、打ち手がやっぱりちょっと高く不等価とかできないので、
はい、
何かしらやっぱこれのままだとクライアントさんの価値に応えにくいので、なんか次の展開と考えないとなみたいな話だったので、
はい、
ので、あの価値を返し続けられない要因としては一定あるなと思ったんですが、
はい、
ちょっと質問じゃ限定しましょうか。そこに、はい、そういう価値、強い価値を返し続けるためには結局野村さんの話だと、
うん、
次の展開とか次に向けてのリソース、頭を使い続けないといけないねと、
はい、
そこに時間使えてないのはなんでなんですか。
私のやっぱりその物事を考える時間っていうのは多分そもそも一日の中で限定されていて、うん、
限定されていると、
はい、でそれに対してやっぱり考えなきゃいけないことが多すぎるからなんでしょうね、
うん、なるほど、
はい、
まあ、普通にちょっとあえて論理的に言うと、
はい、
じゃあ考えられる時間枠の総量を増やすか、
はい、
あるいはその中で、まあ、ある意味考えなくてもいいというか、はい、減らせるものは何かしらで減らすか、
はい、
論理的にはそういうことですか。
そうです。だからおそらくこの打ち手って多分私3つぐらいだと思っていて、
うんうんうん、
私の考える時間の総量を増やす、そもそも考えなきゃいけないものを減らす、私以外の人に考えてもらうの3つだと思うんですよね。
まあそうですね、論理的にはそうです、ね、は
い、論理的にはそうだと思っていて、うんうん、で多分それを前半、
うん、
あのこの場合はどうかっていう話をしてきたんだろうなというふうに認識してるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
ちょっとあえて言うと、
はい、
時間さえあれば、
はい、
この次に向けての仕込みができて、
はい、
強い価値を返し続けられるようになります、まあ、それであればそれでいいですし、時間以外の要因も実はネックなんだったら合わせて考えないといけないなと思ったので聞いてます。
今に関して言うと、うん、
時間、
時間だと思います、うん、なんでかというと、はい、時間があると何ができるかというと、あ、だ2つですね。トライアンドエラーができると、あと、非定型的な外注化不可能な業務っていうのができると思っていて、
は
い、
なるほどね。
で、今やっぱネックは例えばその、誰かに協力してもらうにしても型がない
と
協力してもらえないなっていうところ、
わかりました、
はい、
となるとやっぱり非定型なことを、まあ、ご自身なりに考えて企画なのかわかりませんして、
はい、
トライアンドエラーして、
はい、
でそれを一定型にするっていうことをやっぱりやる必要があるってことですよね、はい、
あ、そうです、そうです、
なるほど、
はい、
じゃあそのためには時間が必要だと、
はい、
ちょっとあえて聞きますけど、
はい、
闇雲にトライアンドエラーするのも非効率、効率悪いじゃないですか、
はい、
非定型のものの精度を上げるとかトライアンドエラーをもう少し効率的にするために何か必要なものってあります？別にないならないで、あとは時間だけで戦ってもいいんですけど。
そうですね、うん、ある程度、
うんうん、
仮説は自分の中であるので、
うん、あるんですね、なるほどね、
はい、なので少なくともそれ、あの2つ3つぐらい打ち手があるんで、
なるほど、
それだろうなっていうような
承知です、
はい、
だとするとちょっとその仮説が正しいかいまいちそうかちょっと今日は時間の関係上割愛するとすると、はい、ご自身の中で精度が高そうな仮説はありますと、
はい、
じゃあ、あとは時間をかけてそれを検証しましょう、
はい、
ちなみに検証した時にどうなったらその仮説が当たっていそうで、どうなったらやっぱこの仮説は筋悪だと判断できるかみたいな基準とかイメージ感まではあります。
多分そのポッドキャストがだいたいそのこれくらいに仕上がるだろうみたいなトレンドっていうのが把握してるつもりで、
なるほど、
大成功してこんなもん、そこそこ成功してこんなもん、普通にやるとこんなもんみたいな、あの仕上がり感っていうのがあるんですけど、その打ち手がはまれば、
うん、
なんかそれが階段がそれぞれ1個ずつぐらい上がるみたいな感覚ですかね。
了解です。じゃあ市場のトレンドをある程度把握していて、
はい、
その中でこういう方向をやった方がいいんじゃないかというのは 2,3 個あって、
はい、
で大体このぐらいまでにこうなってたら丸三角ペケみたいなところは大体自分の中でありますと。
そうですね、はい、う
ん、だとするとじゃあその市場が進んでいくのに合わせて今こそ仮説検証することが必要でしょうと。となった時話戻るんですけど、じゃあ一旦時間にフォーカスしましょう、
はい、
で時間フォーカスした時にそう 総量を増やすか、まあ、要は他のものに使ってる時間を減らすか、自分以外に考えてもらうかなんですけど、どれが一番良さそう、クリティカルですか？
今のところ、うん、2は、うん、やめた方がいいと思ってまして、
2っていうのは、はい、
そもそも考えなきゃいけないものを減らすですね。なんだ、例えば多分2で一番簡単なのって案件の数減らすだと思うんですよ。
そういうことですよね、
はい、引き受けられる、お引き受けできる数を減らす、うん、でそれってでも元々なんかやりたかったそのポッドキャストをもっといろんな人に知ってほしいと、で良質なコンテンツを増やしていきたいというところとやっぱり今は反するなという感じがしていて、
うんうんうん、
でまだそんなにそのなんていうか、じゃあちょっと今ごめんなさいいっぱいですって言えるほど のものでもない存在でもないと思ってるんで、だから そこはなんか違うんじゃないかなと思っていて、違うんじゃない
と思っていると、
まあわかんないです、ちょっとそれも問いを投げていくと実はそうなのかもしれないですけど、うん、今のところ思ってますと、
うん、
で1と3に関して言うと今のところ私がやろうとしているのは3を通じて1の時間を増やすってことをやろうとしていて、
うん、
で3も
3っていうのは自分以外に考えて、
そうですね、自分以外に考えていただくですね、うん、でその考えていただくというものも例えばその本当にゼロの状態で1から立ち上げてくださいっていうのはさすがに難しいなとは思うんですよ、
です
よ
ね、うん、
なんですけど多分そこもグラデーションだなと思っていて、
うん、
これまではもうその、うん、業務のレベルというか、うん、業務じゃないですね、作業のレベルでお願いしていたものがあったとすると、それをもうちょっとその余した状態でお願いすることができないかっていうのは今トライをしようとしていて、
うん、
でそのためにはとはいえそのゼロじゃダメなんで、例えば、ゼロが完全なるフリースタイルで100が完全なる作業だとすると、今まではその80ぐらいの段階でお願いをしていたのを60とか50ぐらいでお願いできないかと、う
んうん、なるほど、
でもその0から50から60までは自分が作んなきゃいけないから、
うんうん、
その時間をなんとかこう少しずつじわじわと捻出していって、でその80でお願いしていたものを50とか60でお願いするというものをできないかっていうのを最初にやろうとしてるっていう感じです。なるほどですね。
それは素晴らしいと思いますが、それができると、
はいはい、
結構ガチガチまで固めて振ってたのが、はい、もうちょっと緩いというか丸めて他の方に任せられると、はい、野村さんの中で埋まってた時間が、
はい、
価値毀損せずに任せられて野村さんの時間が空くと、そういうことですね。
そうですね、だから、最後は私が、うん、絶対に監修するんですけ ど、うん、
なるほどね、
それはもうクオリティコントロール上、うん、まあ、これ価値を減らさないという意味で監修するんですけど、その間のものっていうのをある程度いろんな方で分担できないかっていうことは、
うん、一つですね、
はい、
それで時間が空くとその時間で新しいことというか非定型のトライアンドエラーを野村さんが手動でチャレンジできるってことですね、
はい、そうですね、はい、だから根本的な解決策ではないんですけど、うん、その、まあ、テトリスというかパズルを動かすみたいな感じで言うと、うん、多分そうやって開けていくんだろうなっていうか、うんうん、
了解です。総量を増やすは一旦今では難しいかなっていうことですかね。
プライベートの話になっちゃいますけど、うんうんうん、今、まあ、結構育児に時間を取られていて、で、まあ、その保育園がその軌道に乗ってくるとか、まあ、そういう、こう、例えば外部の、子育てをサポートしてくださる方の力を借りるっていうのは、はい、
うん、
今でもやってるといえばやってるんですけど、今以上にやるっていうのは、まあ、考えてるところですかね。う
ん、そこも、まあ、はい、外部の方なのか、シッターさんなのか何か分かりませんけど、はい、活用するとか、保育園がもう少し軌道に乗ってきたら、もうちょっとそれは増えるかもしれない。
そうですね、まだちょっと読めないところではあるんですけど、うん、まあ、打ち手だろうなっていう、
なるほどですね、
はい、感覚はありますね。
これどれぐらい時間あればいいんですか、非定型のに避ける時間が。
なんか1日、
うん、
まあ、2時間とか
2時間、
はい、3時間、まあ、3時間あれば嬉しいけどっていう感じですかね。
ちょっと鳴らすと何パーぐらい、 20%30%、
自分の仕事のですか、はい、20% ぐらいかなと思いますね。
じゃあ
今は、うん、多分2% ぐらいしかないんで。
2% ぐらい。なるほどね。わかりました。
しかも、分母が120になった上での2% ぐらいしかないんで。
120分の2なんで、はい、それを100分の20にはしたいと。
そうですね。はい。
わかりました。まあ、本当はもうちょっと多い方がいいんでしょうけど。
はい、本当はそうですね。第1回で80みたいな話しましたけど、本当はむしろ、そっちを考えてる時間の方が、
うんうん、
多いぐらいの方が理想なんですけど。
短期的には 20%、
はい、
中期的にはもうちょっとってことですか。
そうですね。はい。まあ、ただその一足飛びにそんな風にはできないんで、うん、まずはその開けていくってことなのかなという感じですかね。
ちょっと 変わってもいいんでイメージだけ聞いておくと、はい、20% いつぐらいまでに開けれたらいいか、
はい、
でまあ 80% は無理に分かんない 50% でも 80% でもいいんですけど、
はい、
何ヶ月とか 何年か中期的にいつぐらいまでにどれぐらいまでいったらいいかで借りでおくとするとどのぐらいですか。
20% は、うん、3ヶ月から半年みたいな、
3ヶ月から半年で 20% は開けると、
はいはい、少なくともだから物事が1日 2,3 時間考えれるようにするっていうのが多分それくらいでして、はいうんうん、でその半分以上にするっていうのはおそらくそのああ結構その事業が、うん、あの価値がもう割と返せてるわっていうふうにそのそこにも依存すると思うんですよね。
そういうことですね、
はい
う
ん、だからトライアンドエラーっていうのがそこまでその必要じゃなくなるというか、うん、だ自分の稼働がかかるトライアンドエラーがそこまで必要じゃなくなるってことになると思うんで、
うん
まあ、どうでしょうね、まあ、1年ぐらいでいけたらすごい嬉しいなとは思うんですけど、
分かりました、
はい、少なくともちょっとそこに依存するなっていう感じがあります、ね、
了解です。じゃあ変わってもいいので、はい、3ヶ月から、まあ、長いと半年ぐらいで 20% ぐらいは未来に時間を使っていて、はい、野村さんが、
はい、
できれば1年ぐらいで価値返せてる仕組みも含めて、はい、50% ぐらいそれに避けてると望ましいですか、
はい、望ましいですね。
じゃあこれを一旦マイルストーンにしてみましょうか。
ありがとうございます。
あのだったっけ、
もうこれあれですよ、この3ヶ月後に収録した方がいいですね、もう一回これ
どうなりましたって言って
なりましたってなりやった方がいいです
ね。これだったらおこですね
そうですね、はい、全然ですみたいな話
なるほど、じゃあまず3ヶ月、まあ、でも実際ここが進むと未来への時間が取れ始めて、はい、今120分の2なんで、はい、100分の20になるとだいぶ進むし、
はい、
まあ、実際やっていく中で引いていけが全部一発必中とは限らないですけど、はい、検証していけばいろんなものが見えてくると思うので、これはクロニクルさんの思想ゴールにもすごい寄与すると私も思うので、
はい、
やれた方がいいと思いますと。もう話戻すと、
はい、
じゃあ総量増やすか今使って時間減らすか、はい、自分以外に任せるかという話があって、
はい、
さっきの話だと自分3つ目ですね、自分以外に任せているものの今80か100に近いので任せるの50、60ぐらいで任せるので自分の時間が空くのではないかと。これはじゃあそれやってくださいって言ったらできるもんなのか、
はい、
なんかやれない理由とか課題があるかでいうとどうなんですか。
私のこれは会社員時代も含めた、うん、あの経験則を話をすると、全員できないとは思います。
あ、なるほどね、
はい、あのお願いした先、
うん、
なんですけどできる人はいるだろうなっていう。そうすると、何割か失敗して、だから結局多分私の仕事が増えると、その場合って結果としては、
あ、任せた先がうまくいかない場合とか、
そうですね、
はい、なるほどね。
で何割か、すごくうまくやってくださって、ああもう本当にそれですっていう風になるっていうことなので、ここもなんかボラティリティがあって、そのいい方カチッとはまるような、あの感じ、これってのは別にその、その人が優秀だとかそういうわけじゃなくて、まあ、多分相性とかの問題もあると思うん
で、
私との相性っていう問題もあると思うんで、あのカチッとはまる場合はうまくあのその3ヶ月とかでできるし、それがそのはまんないサイコロの目が出続けると、うん、もっと時間かかるかなっていう
ことですね。
はい、ところですかね。
これはまだそんなにめちゃくちゃ渡してるわけじゃなくて、これからってことなんですかね。
これからですね、今、うん、なんとなくこういう感じかなっていうところまで、要はその、80の業務がこれで50の業務がこれかなっていうところまで今頭にある状態。
それ伺った限りだと、はい、じゃあやってみたらいいんじゃないかなと思っていて、はい、いくつか要素があると思っていて、一つはその80をなんか5、60にするっていうその業務をもうちょっとふわっとするのはどういう状態なのかみたいな、はい、業務整理なのか分かんないですけど、はい、とあと2つ目はやっぱ人の見極めですよね、
はい、
ま、任せる、
そうですね、
2つ目だから誰に任せるか、
はい、
でおそらくあの絶対値だけじゃなく野村さんとの相性もあれば、その仕事だったりの特性に応じてこの人がいいみたいな話もあると思うんで、
はい、
あとはマッチングの精度、
そうですね、
4つ目挙げるならあと一発必中じゃなくて、なんか一緒に改善していくプロセスも大事だと思うんで、はい、そこの改善プロセスをどう早く回すか、
はい、
このぐらいがなんとなく大事なのかなと思いましたが、いかがですかね。
おっしゃる通りと思います。あの、うん、今までの課題感で言うと、
うんうんうん、
まず私が結構自覚しているのは面接の時の精度が低い
そうだ
っていうことを
そうなんです、ね、
はい、自覚しておりまして、はい、これあの元同僚にいじられるんですけど、
はい、
なんでこの人に丸をつけたんですかっていうことが、
なるほどね、
あの面接のプロセスであの頻発するっていうのが、
ね、
私よく言われてるんですよ、う
ん、
で、まあ、それはなんか、好意的に解釈すると、うん、まあできるかなと思って丸をつける、
はい、なるほどね、
で、ダメな方に解釈すると、うん、見る目がないっていうのが、結構自分の癖として自覚をしているんで、
うん、
なので、まあ、それを踏まえた上で今やってることは、
うん、
小さく、 お願いをしていく。
それもありですよね。はい。なるほどね。
で、そうすると、何回かこう仕事をご一緒すると、
見えますもんね、
相性が見えるんですよね。
そういうことですよね。
はい。で、ただそれって、やっぱこう時間かかるんですよね。最初の、あ、この人はいいなと思っても、自分のその、なんていうか見る目に自信がないから、大きいお願いができないわけなんですよね。はい、
うん。
だから結局小さいお願いしかできなくて、うんうんうん、で、そうすると、それでまあ、なんていうか、一巡するのに多分、1、2ヶ月は絶対かかるんで、次に行くまでにやっぱ、時間かかっちゃうっていうところはあるんですよ。
わかりました。
はい。ただ、その、おっしゃる通り、多分誰に任せるかとマッチングの制度っていうのが、うんうん、多分その辺で、なんとかこう担保していくってことかなと思ってますね。
わかりました。100% 仕事やらないうちから見極めるって非常に難しいことだと思いますので、はい、一旦小さく任せて強みとか相性とか任す方とか見て精度上げていくってこと自体はやっていけばいいと思いますし、まあ、当然その検証で 1,2 ヶ月かかるけれども、いきなり大きく任せてトラブルシューティングするよりは工数的にもいいと思うので、
はい、そうですね、
まあ、その 1,2 ヶ月はむしろ必要な 1,2 ヶ月だと見て、
うん、
まあ、逆にどうやったらよりその 1,2 ヶ月も早く見極められるかとかっていうのはあるかもしれないですけど、はい、これはじゃあやれてきてるってことですね、
はい、まあまあそうですね、今そういうふうにやってきてるってことですね、うまくできてるかどうかは分かんないですけど、少なくとも やってはいるってことですね。
分かりました、
はい、
あとまあ論理的にあり得るのは、もともと精度が高そうな筋の良さそうな人の募集団をいかに増やすかっていう話もあれば、
は
い、
ああそうですね、はい、
見る目がないにしてももうちょっと、すいません言葉があるんですね、見る目がないとご自身で思われてるとしてはもうちょっと精度上げられへんのかいなっていう話はあるかもしれなくて、
はいはい、
それは何かやりようありますか。
今やってないことで言うと、
うん、
その精度を上げるという観点で言うと、面談の場に私以外の人に入ってもらう、
まあ、複眼で見るってことですよ ね、 そうですね、まあ、これでも一般に面接の場で精度上げてもよくやるアプローチですよね。
はい、はい、なんでその人がいいと思ったんですかっていうふうに私多分よく言われることがあって、だそれはまずやるべきかなと思いますし、私が多分やれてなかったことは自分から誘いに行くことだと思っていて、はい、どっちかっていうと口を開いてでどうぞっていうふうに人々に募集をかけて、でそこに来られた方、まあ、幸いにも、うん、例えばその1個ポストを募集すると、
うん、
候補者が数十人ぐらい応募してくださるんですよ。
素晴らしい。
で大変ありがたいなと思っていて、うん、でそこで、まあ、その何割かの方と面談をして最終的にそのご一緒する方を決めていくっていうことなんですけど、それってまあある意味不確実性がすごい高いし、まあ、ある意味自分 の、 その SNS とかそのリスナーさんとしてはパスがある方しかつながってないってことなので、
うん
うん、もうちょっとその能動的に誰かに声をかけに行くっていうのをやってもいいかもしれないですね。
しかもね、精度がある程度高そうな、
はい、
お互い相性がいいこと分かってたりするとなおよしですよね。
そうですね。
これやってない理由あるんですか、能動的に声かけるの。
一つはやっぱ前回につながるんですけど、まあ、要は向こうから来た方だったら、
うん、
まあ、こういう仕事ですよって言って、まあ、いまいちでも、まあ、しょうがないですよねって話になるじゃないですか。でもやっぱ自分から声をかけるとその仕事っていうのがちゃんとその意義深い仕事というか綺麗な仕事であるようにするなんかやっぱ責任があるなっていうような思いがあって、うん、
なるほどね、そういうことです、ね、
はい、で今のそのやっぱこうボラティティが高い状態で、
うん、
なんだろう、こうその人を声かけていいのかなみたいなところ、
うん、自信というか覚悟というかみたいな
の、はい、
ちょっとこれあえて視点を転換してみるんですけど、はい、野村さんもメディアにいらっしゃったじゃないですか、
はい、
で素晴らしい思想を持った優秀な起業家でありプレイヤーの方が仲間が欲しいんですと、
はい、
でいい方いたらいいよねと、
はい、
で多分ネットワークもあるので声もかけれる人なんだけど、
はい、
いや声かけたらやっぱ仕事がピカピカじゃないとなとか、
はい、
意義深い仕事だってちょっと言い切れないと声かけれないんですよねって言ってる起業家経営者いたらどう思いますか、
はい、いやかけりゃいいじゃんと思いますよねそうですね、いやかけりゃいいじゃんと思いますね、辛そうだ
そうか、はい、その客観的に見るとかけりゃいいじゃんと思ったら何でですか、はい、
まあ、その人が、
うん、
まあ、私から見て、
うん、
まあ、こうメディアである程度実績があって、
うん、
まあ、新しいチャレンジしようとしてるんでしょっていうふうに思いますね、
うん、
でも新しいチャレンジって失敗することもつきもんだから、まあ、その人とやるっていうことに意義を感じる人もいるから、まあ、もちろん百発百中じゃないんですけど、
はい、
かけりゃいいじゃんっていうふうに思いますね、
うん、思いますか
思いましたね
思いましたか
思いました、
はい、なるほどね、
あそうですね、いやーって声が出ちゃいましたけど、
うん、
そうですね、
それでも客観的に見たらそうでも、はい、ご自身の中でやっぱ遠慮躊躇があるのは何だと思います、
はい、 やっぱこの整備された道しか新しい人にお願いというか、
うん、
来てもらうのがやっぱ申し訳ないっていうような思いが多分強いんだろうなと思いましたね、うん、
なるほどね、
でただ案外客観的に見ると、
うん、
整備された道じゃなくても、うん、まあ、別に面白がる人は面白がるみたいな、
そうですね、
ところなんだろうなっていうのはあって、でなんか私結構癖として、これ自分の思考の癖で結構自覚してるのが、
うん、
やっぱりこうもらった分だけ返さなきゃっていう思いが結構強くて、うんうんう
ん、はい、
で人を誘うっていうのも同じで、自分に、まあ、もちろんそのお金をお支払いしますけど、自分にこう時間を投じてくれてるんだから、その分なんていうか相手にとっても意味があるようにしなきゃってことを結構思うんですよね、
うん、
でただその意味があるようにできるかっていう確信がないから、だから意味があることができるなと思うまでやっぱ自分でやっちゃうんですよね
ってことですよね、
はい、
私聞いてて別にそれが悪いとは思わないんです、
はい、
何もない中でホラだけ吹いてやれるかもって言って、はい、はしご外すみたいな人も世の中やっぱいるので、
はいはい、
ある意味で人に対して誠実だと野村さんの話伺ってて思いますと、はい、でただその返すとかリターンっていうものがやっぱ人によっても違っているはずであって、うんうん、
はい、
綺麗な道で見えてることをやったら予定通りのゴールに到達するのがまあ楽しいというか素晴らしいと思う人もいれば、
はいはいはい、
道がないのを作っていったりとか、うん、不確実な中で多少進んだり戻ったりしながら一緒に成していくのが楽しい人もいるし、
うん、
まあ、もちろん報酬がゼロは困るけど、一定の報酬が担保されていればそのプロセス自体を、しかもポッドキャストの未来みたいなものに共感があるのであればやっていきたいという人もやっぱりいるの で、
そ, うです、ね、
それはやっぱり相手にもよるとは思うんですね、
うんうんうん、
なので不義理をしろということではなくて、野村さんのそういう意思とか思想とかこの辺はリスクというか不確実であるということは説明、一定は説明する責任があると思うんですけど、
はい、
その上で来てほしい人については誠実にコミュニケーション取れば来ていただける方も私はたくさんいるんじゃないかなと、もちろん全員じゃないですよ、うん
はい、
とは思います、
うん、
個人的には
そうですね、
うん、
いやいやありがとうございます、さっきのその視点の転換っていうのはあれですね、刺さりました本当に。
そうですか、
自分だとやっぱ 見えないですね、それって、うん、そのなんていうかこうギブアンドテイク感というか、うん、ギブアンドテイクっていう、まあ、どれにかじゃないんですけど、
うん、
やっぱなんかいただいたからには、うん、なんか返さなきゃっていうような、
うん、
そこが結構自分としては、
うん
うん、自分としては強いんだろうなって感じがしましたね、うん、
なんかそれは素晴らしいと思うんですけど、 そういう思想はなんかいつからなんですか、昔からなんですか。
結構多分昔からで、
うん、
これあだから思い出しました、なんかすごい思い出しました、うん、最初に、うん、徳谷さんの研修を受けさせていただいたのって、うん、私2016、7年ぐら
い
だったと思うんですけど、
はいは
い、その時に言われたのが、うん、なんかもっと人に頼ることした方がいいよって話が、うんうん、結論としてあったんですよ、
はい、
あって、うん、もたれかかるのが、うん、私多分あんま苦手なんですよね、うんうんうん、お願いをするときには、うん、やっぱそのお願いをしたから、
うん、
これがちゃんと返せますよってことを提示した上で、
うん、
お願いしないとっていうような、
うん、
やっぱ意識が強いんですよね、
うん、
だから多分それってなんか別にここ1年2年で始まった話じゃなくて、
うん、
割と多分こう自分の社会人生活ひょっとしたらもうなんかもっと前から染み付いてるものかもしれないなって思いました、ね、
興味があるのに聞くんですけど、それって、はい、なんでそのちゃんと返さないかとか返さないといけないと思うかとか、
はい、
もたれかかっちゃえみたいな感じじゃなくて、
はい、
ちょっと苦手というかもたれかからないかっていうと、なんか理由とか昔の経緯とかなんかあるんですか。
会社員を始めて社会人を始めて若手の頃に、うん、まあ、例えばその最初、書店営業をやっていて、
うん、
でまあほどなくして編集者の仕事を始めて、
うん、
でコンサル会社に転職してっていうことがありまして、
うん、
まあ、そういうキャリアを積んできたんですけど、うん、やっぱりこう最初の1年ってどの職場でも全然機能してないわけなんですよ ね、うん、
なるほどね。
で特にそのコンサルの時なんて、
うん、
まあ、その多分一般 の同年代に比べたら、
うん、
平均よりは高い給料もらっていたにもかかわらず、
うんうん、
全然機能しないと、
うん、
でそのなんかお金だけいただいていて、
うんうん、
全然自分がやっぱ機能してない、
うん、
ここにいてもいなくても変わんないっていう状況がやっぱすごいストレスで、うん、いやこの状況はやっぱあっちゃいかんわっていうことはすごい思ったんで、
うんうん、
結構そこがやっぱ明確にいただいてる分のものが返せてるんだろうかっていうのは、 気にするようになったっていうのは、だから、まあ、社会人の中で何回か自分が機能しなかったっていう経験があったんで、そこは多分強いですね。
そういうことですね、
はい。まあ、長男だからかもしれないですね、ひょっとしたら。
うん、なるほど。
なんかその、次男、末っ子だと、はいはいはい、なんか甘えるの得意じゃないですか。
そうですね。
でも、長男って基本的にしっかりしてる。
確かに、ね。
まあ、田舎の長男だから。
あ、なるほどね。
あの、なんか親戚一同の中でも自分が同年代で一番上みたいな状態がずっとだったんで。
なるほどね。
だから、その辺のなんかその甘えるの下手さは、あるんだろうなって思いました。
う
ん、
逆に言うとね、しっかりしてたり、はい、ちゃんと相手に対して責任感があるっていうことでもありますし、まあ、長男ゆえの良し悪しももちろんありますし、
そうですね、
うん、社会人の時はなんかその価値が返せてなくて怒られたりとか、なんかすごい辛い嫌な思いをしたとかもあったんですか？はい、
そうですね、
うん、
やっぱりその、なんでしょうね、あの、コンサルティング会社の1年目なんて、
うん、
本当、私、機能できなかったんで、
うん、
まあ、最初の半年ぐらいですかね、
うん、
特に、
ね、
あの、機能できなかったのは。
うん、
だから自分がいてもいなくても、
うんうんうん、
そのプロジェクトが変わんないの、アウトプットが変わんないっていう状況がやっぱ続いていて、
うんうん、
なんとかその中でも、
うん、
そのどこかに穴が開いてる、要はその穴が、うん、誰も拾ってないボールがあるんじゃないかと思って見ながらやってたりするんですけど、
うんうん、
まあ、それでも全然なんていうか、あの、自分ができるものがなくて、
うん、
で、あの、やっぱりその時ってすごいこうストレスになったんですよね。
ことですね。
割とこう体に変調が出るぐらいストレスになったっていうのがあったりとか、
なるほど、
まあ、編集部の1年目もそうでしたね。
そういうことですね、
はい、あの、むしろ先輩のリソースを自分がいることで食ってしまうっていう状況がすごいストレスだったんで、
うんうん
うん、なんかまあ本当に、なんだろうな、できることないだろうかと思って、なんか弁当の買い出しとか行きましたからね、
うん、
あの、皆さんが忙しそうにしてる中で。
なるほどね、
はい、だから本当それくらいしかやることないな、やれることがないなっていうような
、なるほど、
はい、っていう時期はありました。
うん、そういう経験をされてきた分、
はい、
の価値を返すってことへの感度が高いし、
そうですね、なんか
答えたいってことです
ね、はい、一方的になんか相手の行為に、
うん、
あの、甘えるっていうのが、うん、やっぱ結構抵抗があるっていうところですかね。
結構わかりました、
はい、
なのでそれ自体は非常に素晴らしいことだと思うので、何ら否定はする必要ないと思ってますと。ただどちらかというと、これまでこう子として価値を分かりやすくという言葉をあえて使いますけど、返してきたというか、まあ、自分がそれで納得感あったみたいな話あったと思うんですけど、
はい、
多分クロニクルさんないし野村さんがこれからされようとしていることは、なんというか提供した時間に対して分かりやすい対価とか価値、野村さんの考える分かりやすいものが返ってこなくても、
うん、
そのプロセスとか歩むこと自体を価値に感じる人もいるし、一緒に作っていくことが価値な人もいるし、それでスキルが上がることを価値に感じる人もいるので、そこはもう少し広く捉えてもいいと思いますし、
うん、
ただその姿勢は大事だと思うんですよね。ただこういう機会だったり、こういう時間、こんなもうちょっと広い意味での価値というか経験はできると思うけど、まあ、それでも良ければぜひ一緒にやってほしいっていう話は私はしてもいいんじゃないかなと聞いてて思いますけどね。
そうですね、
うん、
プロセス自体、歩むこと自体が価値なんだっていうのは、
うん、
多分今まで私が見落としていたというか、
うん、
あんまり意識できなかった観点だと思うんで、
うん、
そうですね、あの、まあ、もちろんそのこうなるように目指しますっていうのは、
うん、
要はだから、まあ、やりがい搾取みたいな感じで絶対なっちゃいけないと思ってるんで、
うん、
あの、こうなることを目指します、
うん、
でこうなったら、あの、お互いにとってハッピーですよねっていうのはありつつも、
うん、
まあ、ダメだった場合でもプロセスに価値があるようにやっていくってことなんですかね、うん、
むしろその目指す未来をね、一緒に作っていく存在でもあるから、
はい、
もちろんこちらがお金を払うとしてもですよ、でもそれは野村さんだけが主体者で、他の人は後ろから来るだけではないので、
うん、
それこそ船に乗って一緒にこれを目指そうよっていうことに共感する方もたくさんいるはずなので、
はい、
なので素晴らしい考えだと思いますし、もうちょっと広く主体的に能動的に全体感だったりすることは伝えながら声かけてもいいのかなとちょっと思っちゃいましたけどね。
そうですね。
なのでちょっと話を少し戻すと、時間の、まあ、2割ぐらいを未来に当てたいねと、はい、でまず任せ方を寄せましょうと、
はい、
今ガチガチを100だとすると80とかなのも、うん、ちょっと50、60にして精度を上げるというのはまさにこれからやりましょう。であと募集団4みたいな形で声かける。でちゃんと小さく任せて検証する。まあ複眼で複数の人と面接で精度を上げるかは任せますが、こういうことを言ってやっていって任せて 1,2 ヶ月で機能して、ま、回るようになっていくとどうですか？2割ぐらいは来そうですか？それも全然足りない？
そうですね、なんか2割はそれだったら、うん、
いける、
うん、泣くんじゃないかなと思いますね、
うんうんうんうん。じゃあそれで十分ですか、それと足りない、一旦十分であればこれをじゃああと具体で何するかだし、いやいややっぱ2割マックス2割だったらこれだと足りないな、なのかいけそう、十分ですか。
そうですね、あの、うん、今の状況よりは
だいぶよく
なんかこう、うん、少なくともなんていうかこうもう一回上り坂というか、うんうんうん、あのなんだろう、しサービスを進化させれるようにはできるかなっていう感じはありますね、うんうん、
じゃあだいぶ最初の3ヶ月としては、はい、3ヶ月から半年としてはだいぶ大きな一歩かなという感じですかね。
そうです
ね、はい、なるほど。じゃあそれで任せるでいっていける、まあ、それを増やすはなんていうか外部の方とかシッターさんとかやれるのがあるんだったらトライしてみてもいいですし、
はい、
まあ、あと受けるのを減らす、まあ、これはもうやらないでいいんですか、まあ、さっきの 1,2,3 で2のやつですね。
すごく正確に言うと、
うん、
フリーパスな状態はやめるっていうのは、うんうんうん、やってもいいかもしれないですね。
フリーパスっていうのは
要はもうだから基本は受けますっていう状態から
選ぶってことですね、
はい、少しの軸は全部やってるわけではなくて、うん、一応自分としては一定の軸を、
うん、
あの設けた状態で、
うんうん、
あのこう契約結んでるんですよね、
うん、
ですごいこれはありがたいことなんですけど、
うんうんうん、
なんていうかこう自分のあこれくらいがいいな、これくらいだったらやろうかなと思うラインを超える案件がたくさん
来てるってことですね。
来てるんで、
うんうん、
はい、なんでまあ それをなんかバーを上げた方がいいのかなっていうのは今のところはまだ考えてないですかね。
ただ時間空いても、はい、その案件がいっぱい来るとじゃあもう1個受けよう、はい、もう1個2個受けようって言ってると結局また同じ構造になっちゃいますけど、はい、それは大丈夫ですか。
そうですねなっちゃいますね、うん、その2割っていうのが消えますよね。
それはどうするんですか。
そうなんですよね、そうなんですよね、
そのために開けた2割じゃないですもんね、
は
い
は
い、
そうなんですよ、うん、その2割は物事をブラッシュアップするための2割なんで、そうなんですよね、
うん、
まあこれは、うん、あの徳也さんに前あのこれはオンエア乗らない場でメンタリングしていただきましたけど、
はいはいはい、
極力、うん、自分のその2割が、
うん、
消費しない形での設計をして、う
ん、なるほど、
で、受けるものお引き受けするものはお引き受けするっていうような、うん、そういうことをやるんだろうなと思ってますね。
あえて言いますけど断っちゃダメなんですか、
はい、断ってもいいのかな、断ってもいいかもしれないですね。
ちなみに、はい、断ることが前提というか選択肢に入ってないかった理由は何かあるんですか。
まず今の時点で全部フリーパスというわけではなくて、さっきごめんなさい、例えてフリーパスっていう言葉使いましたけど、うん、まあ、正確には別に全部フリーパスなわけじゃなくて、うん、一応ラインは引いていますと。
なるほど、なるほど。
でそのラインを上回ったものについてはぜひやりたい、うん、やりましょうって話をしてますと、
うんうん、
で断るということは、まあ、別にフリーパスじゃなかったら、ライン以下のものは今までも、でも お断りしてるんで、
うんうん、
全然それは大して差にならないんですけど、うん、そのラインを上げるかどうかって話だと思うんですよね。
そうですよね、
はい、
ライン上げてもいいかもしれないし、はい、あと悩ましいのがライン仮に上げたとしてもですよ、
はい、
そのラインを上回る案件が まためちゃくちゃたくさん来ちゃうと、
はい、
結局また同じ構造になっちゃうんじゃないのっていうことは客観的には思いますけども、
そうですね、
それはいかがでしょう。
それは本当にそうですね、
うん、
本当にそうなので、
うん、
多分2つを同時にやらなきゃいけなくて、
うん、
まあ、ラインをそのじわじわ、うん、これ一気に上げるってわけじゃなくてじわじわと上げていくってことと、
うん、
自分が食わないリソースがあんまりその2割入ってこないようなサービス設計っていうのを、
うん、
だからそのそれは価値が落ちないっていうのは前提ですよ、
うん、
それで価値が落ちたら意味がないと思ってるんで、
うん、
価値が落ちないっていうのは前提なんですけど、そのサービス設計をしっかりやるってことなんだろうなと思っていて、
うん、
でそのためにやっぱりそのなんだろうな、まずやっぱ今の 2% を2割に行く前に増やさなきゃいけないんですよね、
うん、
10% ぐらい増やさなきゃいけないっていう、
そうですね、
はい、っていうことだと思うんですよね。でその多分自分が食わない形でサービスを設計するっていうその業務自体は自分の業務なんで、
そうですね、
はい、それは多分外に切り出せない、
うん、そこは一回ちょっとやらないと、
はい、
いつまでたっても抜けられないかもなと思いますよね。
はい、
うん、じゃあハードルを上げつつリソースを組まない形のサービス設計をし、はい、空いた2割か何パー分はもう未来に当てるんだと思っても、
はい、
そこは最優先でブロックするっていう。
そうですね、はい、
で野村さんは先日育休取られてたじゃないですか、
はい、
それってまさにそういうことだと思っていて、
はいはい、
この多分フルフル休まれたわけではないと思うんですけど、
はい、
何割ぐらいはもうここは実務に当てないっていう前提で仕事を逆にセーブされてましたよね、はい、
そうですね、7割、
うん、
育児でしたね
っていうことが、
はい、
まあ、別に極端に同じことをやれということじゃないですけど、
はい、
7割ができたなら2割はできるやろっていう話だと思っていて、
はいはいはい、
同じような構造も取りうるのではないかなとは聞いてて思いましたけど、
ね、そうですね、確かにあの時やった、割とあれドラスティックにあったんで、それをまあもう一回やるってことなのかもしれないですね、
まあ、そこまでやるか、まあ、ちょっとミックスで少しブロックして少し自分が稼働しない形でにするかとかはありますけど、ね、
そうですね、すごい多分自分のその感情を、うん、もう一回こう振り返ると、
うん、
まあ、その7割の期間って、うん、まあ、その育児に向き合っていたという貴重な期間ではあったんですけど、
うん、
やっぱりこうなんだろうな、仕事がずっとできなかったんで、
うん、
世の中は進んでるじゃないですか。
そうですね、
前に進んでるから、
うん、
結構なんでしょうね、いろいろやっぱ葛藤があったんですよね。
そうですね、
なんかハッピーパパライフなんていうつもりは全くなくて、
うん、
まあ、ただでさえやっぱ子育て大変、
うん、
寝れないから大変だし、
うん、
で一方でやっぱ世の中は前に進んでるから、
うん、
結構いろんな葛藤があって、
うん、
でまあちょっとその保育園が入れるなりして、
うん、
少しずつそのじゃあ、戻していこうかな、戻していくというかその仕事モードにやれるなと、
うん、
なった時に、まあ、結構やっぱこうなんだろう、反動で、
なるほど、
もうなんか来たものは、うん、もうやりましょうっていう
禁断症状か、
そうっすねそう、でも別に、うん、思ってたよりも別に子育ての負荷なんて減らないし、
うん、
で一方でそういうふうに、うん、あれ、まあ、これは多分その待っていただいていたものもあったんで、
う
ん、ちょっと今はごめんなさいって言って、はいはい、育休明けた和樹にはっていうふうに申し上げていたものもたくさんあったんで、
うんうん、
まあ、そういったものをやっぱりこうやろうと思うと、
うん、
結構なんでしょうね、ああなるほど、あ溢れたわみたいなことになったなっていうのが今だったんですよね、
うん
う
ん、
まあ、こう子育てにすごいこうコミットした、まあ、今でもしてるっていうのは、
うん、
自分の長い人生の上では、
うん、
すごくこう貴重なこと、貴重な時間だなとは思ってるんですけど、
うんうん、
その目先のこの、点だけ切り取ると、
うん、
結構大変なことやってるなっていうのがあったんで、
うんうん、
まあ、それが今という
素晴らしい
ところでしたね、うん、はい、
まあ、仕事の中でのじゃあ優先度をどこにコミットして、はい、どこはまあブロックというかにするのかみたいな、まあ、構造は近しいとは思うので、
はい、
あとはもう野村さんの優先度とやり方の話かなとは思いましたけどね。
そうですね。
ということで、
はい、
今日お話ししてきて、まあ、前回の続きでしたね。で前回でやっぱり時間が足りない、
はい、
まあ、案件に追われて、まあ、人に追われて未来のことを考えにくい、でただ時間を空けることが目的ではなくて、
はい、
ちゃんとクライアントさんに価値を、うん、強い価値を返し続けられるとか、
はい、
でそのためにも常に次に一定のリソースを避けていて、まあ、できればね仲間の話もありましたけど、ちょっと今回は仲間の話あえて外しましたと、
はい、
で価値を返し続けたり次の仕込みをする上でも時間が空かないと始まらないので、ただ時間空けて何するかっていうと、やっぱり非定型のことをやってトライアンドエラー、ここ仮説が常にあるので、
はい、
逆に時間さえ空けばこれは進みますと、
うん、
じゃあなぜ空いてなくてどう時間を増やすか空けるかでいうと、総量を増やすか今やってることを減らすか自分以外に任せるかで、多分一番やれそうで具体的に進みそうなのが自分以外にまず任せるっていう、うん、カチカチ100のものを80ぐらいでやってるのを560で任せながら検証していく、
はい、
でここはまあやりましょうと、あとはまあその任せる上でも人を任せる人をどう見つけて徐々にスライドしていくかで、まあ、一旦小さく任せながら検証していくと、普通に募集団をねいい方見つけてこちらから声かけるっていうのは客観的に見たらやったらいいんじゃないですかっていうの村さん自体がおっしゃってたみたいな、はい、実はその背景として野村さんのこれまでの生き方とか、
うん、
社会人生活の経験というか、まあ、なんというか枠というかパラドックスというか、なんかみたいなものがあるんだなっていうのは勝手に感じました。ただこれをやれば2割は少なくとも空いて、で短期的には3ヶ月から半年ぐらいで2割ぐらい空けれて、まあ、1年ぐらいで 50% ぐらい空けながら価値が返せるようになるといいなって話だったので、その初動としてはだいぶいいんじゃないかなと聞いてて思いました。小村さんいかがでしたでしょうか。
いやありがとうございます、まあ、これはあれですね、3ヶ月後に、まあ、ちょっと再収録させていただいて
そうですね、ちょっと飽きましたか
そうですね、これはちょっと改善してないと嘘ですね本当に。
そうですね、
ええ、
もうこれオンエア載せちゃうので、
はい、
多分日本中の人が3ヶ月後どうなってんのかなって、
ね、なりますよね
これすいません、結局まだ120分の 2% なんですっていうと、ええ、ちょっといけてないなってなっちゃうと思うんで、
なっちゃいますよね、はい、まあ、だからこれでもうオンエア載せるんで、まあ、それはそのもう自分としてもやるっていうことで、
はい、やるっていうことですね、
あのコミットになりますね、それは。
でもこれちょっと最後経営者に戻るとですね、はい、社長の孤独じゃないんですが、はい、対外に宣言するというのは結構大事なことで、
はい、
社長も悩ましいこと多いじゃないですか、
はい、
で正直 不確実な未来だし、まあ、やった方がいいんだよなっていうこともたくさんあるんですけど、もう一旦、まあ、社内に限らずですけど外部に言う、
はい、
でそれがまた自分のプレッシャーになるので、うん、それを、まあ、いい意味でも悪い意味でもですけどね、でそこに向けて頑張るっていうのは結構大事なことですよね。
そうですね、
うん、あとこういう悩みとか何というか構造を、まあ、開示できる人にはしていくと、
うん、
多分これ聞かれた方で、あ、じゃあ私ここ手伝いたいなみたいな応募の数がひょっとしたら増えるかもしれないし、
あ、そうですね、
まあ、あの基準がちょっと今日はあんまりまだあの具体ではこの中では伝えてないですけど、どこかで発信されればそういう方も増えるかもしれないので、なんかいきなり全部はうまくいかないですけど、こうやって目指すところとか、そのためにこういう人たちに力を貸してほしいみたいなことを素直に言えるのも大事な力かなとは思いますけど、
ね、そうですね。いやいや、ありがとうございます。まあ私の、あの、至ってないところと、やっぱりこう知らず知らずのうちに、あの、持ってるバイアスがすごいよく分かった回だったなと思いました、本当に。
これ客観的に聞かれてる方はね、なんかいろいろ、はい、確かにそうだとか思いますけど、自分だと難しいですからね、これは全社長そうです、
はい、
のでむしろ野村さんはここまで言語化されてて逆にすごいなと。いやいや、
なんか多分その今まであの日々 の, その、うん、多分細かい決断を積み重ねじゃないですか、うん、この状態になって思って、うん、で多分その細かい決断は、うん、その自分の知らないバイアスによって、うん、その決断になってると思うんで、
うん、
だからそういうことかっていうのは思いましたね、うん、
なるほど、
はい、
じゃあまた何ヶ月かに1回か1年に1回ぐらいこういうのをやれてもいいかもしれません、
ね、どうぞよろしくお願いします、はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
では、はい、続きは次回いきたいと思います。
ありがとうございました。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字で X、旧 Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載ありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。